はい、それでは、今日は列王記の第2、25章13節から17節です。列王記第2、25章の13節から、17節です。はい、今日最後ですね、列王記の学びの最後になります。私たちは聖書を順番に読んでいってますですね。そして、列王記が終えて、ないですよ。で、誰が必要なのかな。列王記が終わって、そして次回は歴代史ですけれども、よろしいですか。今朝はこの13節から17節を見たいと思います。カルデア人は主の宮の聖堂の柱と主の宮にある聖堂の車輪付きの台と海とを砕いて、その聖堂をバビロンへ運んだ。14節、また灰壺、銃の新切りばさみ、平皿、奉仕に用いるすべての聖堂の器具を奪った。また侍従長は、日皿、鉢など、純金、純銀のものを、奪った。ソロモンが主の宮のために作った2本の柱、1つの海、車輪付きの台、これらすべての器具の聖堂の重さは測りきれなかった。一本の柱の高さは18キュビトで、その上の中棟も聖堂で、その中棟の高さは 3キュビトであり、その中棟の周りに網細工とザクロがあって、それも皆聖堂で、他の柱も網細工までも同様であったですね。今、日本人の人もこの日本語があまり分かんなかったと思います。難しかったです。ですから、学生はあまり気にしないでね。でも今13節から17節までを読みましたですね。13節から17節ですね。ですか。で、今細かい説明があって、まあ、今度は日本人の方にもですねお話したいんですが、細かい説明がありまして、あまり分からなくていいです。簡単にお話しします。いいですか。これは何かと言ったら、神様の神殿ですね。で、それで聖堂、銅でできた、聖堂でできた部分をバビロンが、ね、バビロン軍がやってきて全部取ってった話になるんですね。ですか。で、これが起こったのが、紀元前の586年です。バビロンがエルサレムにある神の宮を破壊して壊して、そしてユダの人たちは、ユダヤ人の人たちは皆がこのバビロンに捕らえ移されました。捕囚の民としてですね、捕らえ移されました。世界史の教科書を覚えていたらバビロン捕囚ですね。これがあります。聖書は神話ではありませんですね。今でも考古学者は、この聖書を頼りにして掘っていってます。そうするとその通りのものが出てきますですね。今その歴史の話をしています。で、この列王記というのはですか、神殿が建てられるのに始まって、神殿が壊されるので終わるんです。覚えてますか。第一列王記で、このソロモンがこの神殿を建てて、そして、それがですね7年もかかって建てたって書いてあります。で、今見た聖堂でできた部分はとっても本当に素晴らしい、もう本当に何て言うのかな、当時の、まあ、世界的な、この建築家がですね、この技術を使って、この建てた、それと、まあ、同じぐらいの成功にできたですね、この建物でした。で、それを最後は壊されたっていうので話が終わるんですね。とても残念な話です。 けれども聖書にははっきりとその理由が書いてあって、神にその、イスラエル人たちが、背いてった、反抗してった、そして悔い改める思いを変えていくことがなく、それをずっと続けてったので、そのようになってしまったんだということが、この書いてあります。で、神は時にこういうことをされます。イスラエルの民、ユダヤ人がその後でもう神様から見捨てられたということは、ないんですね。70年後に彼ら戻ってきてます。そして、彼らはまた、紀元の70年にローマによって神殿が破壊されて世界中に散っていきましたが、どうですか、今イスラエルの国ってありますよね。70年に土地を失って国を失った民がですよ、何年ぐらいですか、900年ぐらい土地を持ってなかったのに戻ってきて国を作っているんです。先ほどありました、イエスは昔いて今いていつまでもいるんだよ。この書かれている聖書というのが昔の本ではなくて、今もイスラエルの国がいてあってユダヤ人がいるということ自体が、神様がいるんだ、このことを証言しています、証ししていますですね。そして神様はまだユダヤ人は捨てていません。神様の民、でも神様はイエス・キリストを2000年前に送ってくださって、ユダヤ人だけではなくて異邦人であるユダヤ人ではない人たちにも同じように、私の子供になれるんだよ、私の民になれるんだよということを教えてくださっています。そして以前は建物の宮がありましたけれども、この新約聖書、イエス様が来られてからの後に書かれた新約聖書には、あなた方自身が神の宮ですと教えています。第一コリントの6章の19節に、あなた方の体はあなた方のうちに住まわれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものでないことを知らないのですか。イエス様が私たちの悪いこと、罪のために十字架で血を流して死んでくださって、3日目によみがえってくださって、天に上げられて、そして聖霊を、ご自分のこの神の霊を私たちに与えてくださった、その方が今私たちのうちに住んでおられて、そしてイエスを信じる者たちが集まっているところに、神が霊によって、聖霊によって住んでくださる。前はこの神殿に行って神様がどういう方かを知ったんですけれども、今は人々、イエスを信じている者たちが集まって、そこに住んでくださると、そのように書いてあります。で、その前のイスラエルの歴史の中で起こった神殿が壊されたという出来事は、実は私たちに対する警告でもあります。もうイエス様をすでに信じている人たちですね、このクリスチャンたちに対する警告でもあります。今度は第一コリントの3章の10節から17節を見たいと思います。学生、ベトナム人の、ね、あの学生たち、裏を見てください。裏ですね、裏を見てください。そして3章の10節から17節を読みたいと思います。パウロは教会の話を建物として話しています。ですか、 与えられた神の恵みによって私は賢い建築家のように土台を据えました。そして他の人がその上に家を建てています。しかしどのように建てるかについてはそれぞれが注意しなければなりません。というのは誰もすでに備えられている据えられている土台の他に他のものを据えることはできないからです。その土台とはイエス・キリストです。もし誰かがこの土台の上に金銀宝石木草藁などで建てるなら各人の働きは明瞭になります。その日がそれを明らかにするのです。というのはその日は人ともに現れこの日がその力で各人の働きの進化を試すからです。もし誰かの建てた建物が残ればその人は報いを受けます。もし誰かの建てた建物が焼ければその人は損害を受けますが自分自身は火の中をくぐるようにして助かります。あなた方は神の神殿であり神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですか。もし誰かが神の神殿を壊すなら神がその人を滅ぼされます。神の神殿は聖なるものだからです。あなた方がその神殿です。ですね、先ほど話した通りです。あなた方がその神殿です。そして今パウロは私が土台を据えましたって言ってるんですね。その土台というのがイエス・キリストですよって書いてありました。基礎工事って大事ですよね。まあ、皆さんは日本で暮らしている方はですね、あまり感謝しないかと思いますが、私は工事をしている人たちの姿を見ると本当にありがたいんです。こんなに深くまで掘って頑丈に作ってくれていることに感謝しています。だから外国の人は地震があるということを聞くと怖がるんですね。で、私は海外にいた時には逆に答えました。私はこっちの方が怖い。実際に死んでる人の数は非常に少ないんですね、地震によってですね。なぜかって言ったら頑丈に土台を作っているからです。で、パウロは今ここでイエス・キリストがその土台なんですよって言ってるんです。ですか、イエスも信じてる人も信じてない人もそうなんですが、いろんなことを自分の生活の中で行っています。で、大事なことがあります。いろんなことをこうやってますですね。けれども一番大事なものってそんなに多くない。いや、もうそれを大事にしてないから全てが空回りになってるんですよね。まあ、例えば夫婦関係であるとかですね、自分の子供または子供が親とかですね、その人間関係が今目の前にいる人のことが大事なのにそれをおろそかにしているとか、あるいはもう本当に基礎的なことをしていない、そのためにいろんなことをやってるんだけれどもうまくいかないとか、全て土台が必要になります。で、人生の中で最も大事な土台がイエス・キリストという2000年前に現れた人についてあなたはどう考えますかということです。で、イエス・キリストというと、2つの反応があるかと思います。今ここにおられる方はみんなアジア人だと思うんですけれども、西洋、ヨーロッパ、アメリカ、そこの宗教だって思うかもしれません。でも実は今さっき話したように西洋は後から伝わったのであって、もともとは中東のイスラエルから始まったんです。ですか、そしてずっと前の話ではなくて、先ほども もうほとんど死にかけた人が生き返った、もう死にかけた人が治った、イエス様の名前によって祈ったら治ったという話があるように、で、先ほどは時間の関係で一つしか話さなかったとフーさんが話してくださいましたが、牧師さんがね、ベトナムの方がね、話してくれたんですが、私も海外にいた時にそういう話はもうたくさん聞いてるんです。日本はですね、病気になったって言ったらちゃんと手当てしてくれるんですよ。先ほどアメリカの話ですから、アメリカでも無理なんですよですね。 もうたくさんそのようにしてアメリカ人やヨーロッパ人じゃなくてアジアの人、アフリカの人、南米の人、むしろそっちの方が今はイエスを自分の土台として生きている人たちが多くなっています。すべての人がこのイエス・キリストという2000年前に現れ、そして生き返ったとこの聖書が主張している人に対してどう答えるかが大事なんです。まず土台を持っているかどうかです。そしてそれがどこに建てられているかで、ね、もう人生が変わるんですね。昨日あのフェイスブックを通してとっても嬉しい写真を見ました。宮城県の松島の隣にある東松島というところ、まあ、奥松島とも言われますが、そこに小さな海岸があるんですね。月浜海岸というのがあります。で、私は実は仙台出身で小さな時にそこに行きました。で、2011年の3月に津波が起こり、そしてなんとこの東京で4月にその1ヶ月後にそこに住んでいた人と避難してきたんですけれども、東京で武道館に避難したんですね。ばったり会ったんです。で、ちょうど私たちは救援旅行、教会として他の教会の仲間と一緒に行ったんですね。あ、今度また行きますから、じゃあ写真撮ってきますよと私は言ったんです。家がどうなってるか彼は知らなかったんです。行ったら1階だけがなくなって2階はすっかりちゃんと残っていました。で、その物出しをしたんですね。で、それからいろんな教会の人が、世界の教会、アメリカの教会とかいろんな教会の人、韓国の教会の人が集まって、そしてそこの瓦礫を取ってですね、何回も何回もこれを掘り起こさなきゃいけないんです。そして今は海水浴ができるまでになったんですね。で、初めにそこに行った時にもうほとんど その民宿なんですけれども、民家がなくなっていました。ところが2つ3つぽつりとなくなっていない家があったんです。見事にそれが岩の上に建てられていました。で、そこにいる元民宿を経営していた方々に私はこの言葉を読んだんです。マタイの7章の24節から27節なんですが、お読みしますね。ゆっくりお読みしますから、聞いていてください。だから私のこれらの言葉を聞いてそれを行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけたが、それでも倒れませんでした。岩の上に建てられていたからです。また私のこれらの言葉を聞いてそれを行う者は皆砂の上に自分の家を建てた愚かな人に比べることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけると倒れてしまいました。しかもそれはひどい倒れ方でした。これ読んだらそこにいる月浜の人たちはもうすぐ分かったんですよね。普段の時は大丈夫なんですよ。普通に生活できてるんですよ。ちょうど家なんですよ、私たちの人生って。普通の時はみんな変わらずにやっていて、イエス・キリストがあなた方にとって大事なんだよ、この自分の人生にとってこれが土台にしなければいけないんだよと言った時に、まあ、別になくても大丈夫ですよ答えられるんですね。だけど試練が来た時どうなのか、人生の試練が来た時にどうなんですか。そこで試されます。クリスチャンになったら問題がなくなるんですか。いえ、同じ問題が来ます。でも問題に対する対処が変わるんです。なんでこんなにひどいことが起こっているのに喜んでいられるのか、あるいは平安でいられるのかなんですね。まあ、先ほどの救援旅行に戻りますけれども、あそこで働いている人の10割が外国人のボランティアです。で、そのもちろんそのボランティアのほとんどがクリスチャンです。そして先ほど言ったその初めに会った月浜の人ですね、 神社の人は助けてくれなかった。仏教の人は助けてくれなかった。イエスの人だけが助けてくれた。こう言ったんです。で、彼自身もイエス様を信じて今教会に通ってます。なんで津波という恐ろしいことが起こったときに、そうやって行きたいってクリスチャンが思うのか。クリスチャンがすごいからじゃないんですよ。イエス様がすごいからなんです。イエス様がそういう苦しんでいる人のところに行きたいって思ってるから、聖霊、イエス様の霊をもらっているクリスチャンが行きたいって思うんですね。これが土台の話でした。で、今読んだコリントの第1の3章はその土台の上に何を持って何の材料を使って建てていますかということなんです。で、そこで材料が金銀、12節ですね、宝石、木、草、藁などで建てたら各人の働きは明瞭になるってあるんですよ。今度は土台はいいんだけど、今度建てていく時の材質の話をしているんです。で、火によって明らかにされる。そうですよね、藁だったら、木だったら燃えてしまいますけれども、金や銀とかだったら、宝石だったら、決して燃えることはないわけなんです。ちょうどこれは3匹の子豚の話と同じです。3匹の子豚、わかりますか、豚、ね、3匹狼が来ました。で、1匹の子豚は何だっけか、藁で作ったんです、ね、そしたら狼が来てふわーって息をかけたら藁が飛んできました。そして狼は子豚を美味しく食べました。2匹目の子豚は木で作りました。同じようにふわーっと息をかけたら木が飛んでいきました。同じように美味しく子豚を食べました。3匹目の子豚はレンガで作りました。なかなかふわーっとやっても崩れません。どうしたか、煙突から入ろう。その子豚は賢いんですね。何したか覚えてますか。その煙突の下に熱湯、ね、熱い熱いお湯を用意して大やけどをさせて、で逃げたと。だけどね、なんか私調べたらね、もともとのあれはなんか食べちゃったというのね、この小豚が狼が食べたっていうふうになったんですけども、子供用にね、この逃げたっていうふうになっています。実はこれとほとんど変わらない話なんです。今言ってるのはこの火によって試されるとあるんですけれども、この火というのはイエス・キリストが戻ってくる時の裁きの話をしています。聖書にはイエス・キリストが戻ってくるよ、今は天の神の右に座しているこの王子としてですね、この右にこの座っていると書いてあります。戻ってくる時があって、そしてこの地上にいる者たちを裁くんだよと言ってます。でも今私が話しているのはその前に起こる出来事の話をしています。つまりイエスももう信じた人たちの裁きの話をしています。裁くっていうことを使うとですね、私罪許されたのにね、もうクリスチャンは罪許されたのにまた裁かれるんですかっていうふうに思ってしまうんですが、その話じゃないんですね。よく詳しく見ているとこの裁くっていう言葉がね、2つのこの言葉、ギリシャ語が使われてるんですね。で、それはビーマって言って、ちょうどオリンピックでの審判ですね。オリンピックの時に裁かれないですよね。裁判官と違いますよね。オリンピックの時は銅メダル、銀メダル、金メダルですよ。褒美を与えるんです。ですね。そっちの話をしています。で、その時に金や銀で本当の意味で神様の働きをした人は賞状をもらえるわけで、けれども、なんとなくこう見た目はそのようにしてるけれども実は違かったっていう人はその褒美が少ないというかないというか という日なんだよっていうことを言っています。で、イエス様は戻って来られるときに、私たちクリスチャンに対してはこのように褒め言葉を言ってくれます。よくやった、良い忠実なしもべだ。マタイの25章の21節、あなたはわずかなものに忠実だったから私はあなたにたくさんのものを任せよう、主人の喜びを共に喜んでくれ。私たちがこのようにクリスチャンとして生きていたとしても、真価、その本物だったかどうかということを、イエス様が戻ってくるときに、空中まで戻ってきて、私たち教会は引き上げられるんですが、空中でそれがはっきりとするんですね。で、何が基準なのかと言いますと、第一コリントの4章の5節でこう書いてあります。主は闇の中に隠れたことも明るみに出し、心の中の計りごとも明らかにされます。その時神から各人に対する称賛が届くのです。はい、神の福音は、神様のメッセージはいつもあなたの本当の姿は何ですかと問いかけています。たった一人でいるとき、隠れたところで何を行ってますか。他の人は知らないけれども自分だけは分かってる、いや自分さえも分かってなくてやっていること、これを全部神は全部を見て、それで評価をするよと、裁くよっておっしゃってるんです。表向きは良いことを行っているかもしれないんだけれども、実はその動機が何だったのか、その自分がどういう気持ちでやっていたのか、これが問われるよって言ってます。ユダヤ人で宗教的なパリサイ人、律法学者が天の国の、神の国の報いを受けることはできないということをイエス様が厳しく言ったんですね。で、こう言ってました。マタイの6章の1節の2節で、人に見せるために人前で善行をしないように気をつけなさい。そうでないと天におられるあなた方の父から報いが受けられません。だから施しをするときは人に褒められたくて、街道や通りで施しをする偽善者たちのように自分の前でラッパを吹いてはいけません。まことにあなた方に告げます、彼らはすでに自分の報いを受け取っているのです。褒め言葉、褒められるとか、あるいはこの人に見られるとか、どのように人から思われてるのかなって、そう思いながら生きてったら、その人の評価で全部終わっちゃって、天においては報いがないよって言ってるんです。どうですか、人の目を気にしながら生きてませんか。いや、あのね、今私皆さんに言ってますけど、自分にも言ってるんですよ。みんなからどう思われるかなって気になります、私も、ね、批判的なこと言われたら嫌だし、褒められたらなんかウキウキしちゃうし、でも今見るとね、褒められてあってなったら、それでも報いが終わっちゃって天に残ってないってんですよ。怖いですよね、怖い。だからイエス様は隠れたところでやっている、自分のたった一人の家の部屋の中でやっている良いこと、あるいは右手が左手に分からないようにしなさいっていう、でこれはね、隠れてやりなさいっていう話じゃないんですよ。みんなの前でやっていいんです。でも隠れてやっていたとしても同じことをやってますか。つまり人に見られてやってるんじゃなくて、神様に見られてやっていますかって話なんです。ということをイエス様が話していて、そしてパウロが言った言葉が大事で、この第2コリントの5章の14節で、キリストの愛が私たちを駆り立てているって言ってるんですね。パウロがあれだけたくさんのことを行った理由が、キリストの愛が駆り立てているって言うんです。自分が駆り立てられているもの、一生懸命やっているもの、情熱を持ってやっていること、ある時はクリスチャンの名前でやっていたとしてもですね、 本当にキリストの愛でやってるかどうかなんですよね。いつも動機がクリスチャンは試されます。ああ今日も日曜日だから行かなきゃいけないなですね。義務的になってしまう、形式的になってしまう時もあるし、今日はあの人と会えるからですね、違う動機になってるかもしれないですね。私が教会に行かなければ神様から何か怒られるからですね。愛の関係じゃないんですよ。でいつもそういう動機が試されてるんですね。来てるかもしれない、または何か他にクリスチャン的なことをしてるかもしれない、でも本当にキリストの愛によってやってるのかどうか、聖書に書いてあります。第一ヨハネに書いてます。私たちは神を愛してますが、私たちが愛したんじゃなくて、まずは神が私たちを愛してくださったよ。そして神が罪の生贄として、供え物として御子キリストを私たちに与えてくださった。私たち愛されたいと思ったら一生懸命愛そうと頑張るんですよ。そうですよね。こう気に入られたいと思ったらちゃんとね、女の人だったらこうねするじゃないですか。男の人もそうだし、で他の人からよく思われたいと思って生きてるんですね。愛をもらおうと思って頑張って生きるんですけれども、全くその愛される理由がない時、全然おめかししてない時、いやもっと失態をしてしまって、本当に恥ずかしいことをして悪いことをしている、もう絶対愛されないなって思ってる時に、神は同じようにおめかしして綺麗になっている時以上に愛しておられて、そしてなんと自分の一人息子をその自分の悪いことのために代わりに十字架にかけて、自分が罰を受けないようにしてくれたんだと。身代わりになってくれたんだと。死ななくて済むように、裁きを受けなくても済むようにしてくださったんだと。これでまず神が私たちを愛したんだよ。それでこの愛を受け入れた人は変わります。いやそんなのありえないでしょ。そうなんです、ありえないんです。人にはないんですよ。今話しているのはさっき話してくれた死にそうになって生き返ったっていうのと同じことです。これ奇跡なんですよ。人間にはないんですよ。でも2000年前に神がその奇跡を行ってくださいました。愛の奇跡を行われました。これを受け入れたら自分は神様を愛したくなります。この人に捧げたくなります。一番の恋人になります。大好きになります。でイエス様がこれしなさいって言ったら喜んで行いたくなります。できない時ありますよ。で失敗しますよ。でもやっぱり根本にはやっぱりイエス様の命令に従っていきたいなって、従いますってやってきたくなるんです。これだけがさっき言った建物の金や銀で作っている、その宝石で作っている働きになるんですよということです。皆さんの人生はどこまで建物が建ってますか。まず土台がない方は、イエス様誰という方は土台をまず作ってください。その次にもう土台を持っている方は、今どういう材料で作ってるのかな、点検してください。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。今日は本当にあなたが、私たちに、このような素晴らしい、励ましと、または警告の言葉を与えてくださって感謝いたします。キリストの愛に駆り立てられたいです。本当にいろんな生活のことがあって、お父様、愛じゃなくて違うことでやっていることが多々あります。ごめんなさい、ごめんなさいというか、あなたが私の愛に戻りなさい、初めの愛に戻りなさいと言われています。神様ありがとうございます。戻りたいと思います。主よ、そしてイエス様の愛がまだ初めて聞いた人、わからない人は、神様どうかあなたの聖霊によって理解できるように、悟ることができますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。